今日のところもある意味でとても大事なクライマックスなんですね。あの人間の死とそれから最後の審判ということについてので、デスエデュケーション、死の教育で有名なデーケン博士のある講演会の席上、最近日本人の死亡率が分かりましたと言ったので、満場固唾を飲んで次のことを待った。すると彼は言った。それは 100% です。会場は爆笑の渦に包まれた。当たり前のことだったのだ。改めて死亡率などと言われるとはてと考えてしまう。そこをついた彼独特のユーモアだったのだ。人は必ず死ぬ。だが死ぬ準備については無頓着な人が多いことはすでに述べた通りである。しかし世の中では死後をあの世とか冥土と呼んでいる。宗教によっては死後の報いを強調しているものもある。昨今よく耳にする聖戦での死者は死後殉教者の位置を与えられると教えられて、いわゆる自爆テロが正当化されている。太平洋戦争の末期の神風特攻隊の精神にも通じるものだが、死後を美化することは非常に危険である。しかも人はよくわからないのに自爆テロ、あるいは自爆攻撃そのものが良くないとかなんとかっていうふうに決めつけるつもりはないんですけれども、つまりそれ以外に抵抗する手段を持ってないっていうね部分を考えると、それは無理もないと思うんだけども、でもそれを教え込ませてるっていうのは、教え込ませてている宗教があるっていうのはちょっと困ったなという思いですね。でキリスト教の歴史の中でも宗教改革の発端となった免罪符も誤った死後の生命についての教えが招いたものとも言えると。有名なあれ名前も出てたんです、あの修道祖が発明したのね、あの大きな今のロマ法庁のあるバチカンの聖ペテロ寺の壮大なの盾をどういうふうに保存しようっていう時に、非常に頭のいい修道祖がいて、じゃあこうしましょうって、金貨をこの募金箱に入れてコーンって言ったら、その途端に煉獄にいるお前たちの先祖が天国に入るぞっていうね。そしたらまあその頃は教会が全部権威ですから、法律であり教育の場であり、神父さんがそういうふうに言ったらみんな悪も悪もして、なんかもう借金父に置いてても、バチカン文も戻る前行きましたけども、すっごいそれであそこにある宝物換算できないぐらいのものがいっぱいある、なんとなしに複雑な詐欺によってたんだとっていう、なんかそういう思いが残ってねいけないんですけども、キリスト教の歴史を長いこと天国地獄にずっとこだわってやってきてたっていう気がしますよ。今日でも物見の塔などでは信じた者のみが天国に入ることができ、信じていない者は滅びると教えている。これは物見の塔だけじゃなくてキリスト教の中にもたくさん結構というふうに思うんですね。私は死後の天国とか極楽を保障する宗教は極めて自己目的的な、つまり勢力拡張のみを目指した堕落した宗教だと確信している。つまり人の持っているあの善悪の知識の弱みにつけ込んで、そして人間だけが死を恐れるわけだけども、死後のことを考えるんだけども、そこも巧みについて、そしてあのこう勢力の中に入れてしまおうとするね、それはすごい堕落した宗教だっていう気がするんですが、貧富の差の激しい社会にあっては極貧の人々に対してせめて死後においては豊かに暮らせると慰めようという考えもあるが、それは単なる現状肯定にとどまって、貧しい人はいつまでも貧しいままでいるということにならないかと。新約聖書にはあのラザロっていう乞食とそれから富める人、ね、の話があって、ラザロは死んだらすぐアブラハムのところに行ったけども、富める人はこっち側にいたっていう、あの多分イエスの死後についての物語っていうのはそれが唯一じゃないかと いうふうに思うんですが、イエスが本当に話したとすればね、そういうのもあるんですが、つまりそれも僕はイエスのそういう立場、人間の罪によって生み出された、まあ、これから出てくる小さくされた人、ね、に神様は常に最大の関心を持っているっていう意味において、それはすごく大事な話だと思うんですが、現在のベストセラーの世界がもし100人の村だったらによると、全ての富のうち6人が 59% を持っていて、みんなアメリカ合衆国の人ですと。もう、ね、半分以上を独占していると。それから74人が 39% で、我々が多分この中だろうかというふうに思うんですね。それで20人がたったの 2% を分け合っています。これがいわゆる最貧国、貧しいで、世界を虫役人だったらっていうね、本の中にということになると、このような富の偏在がテロの温床になっているのだと。で、世界が世界の富の 2% を分け合っている100分の20の人たちに視点を置いて全てのことを考えなければならないのだと。このような人たちにとってせめて死後の安楽を願うとしても、それを咎め立てはできないだろうと、もう、ね、そういうことが語った現実としてある。だから本当のテロ撲滅っていうのは、そういう極端な貧富の差を取り除くっていうこと以外に、ね、武力をずっと増強することによってそれが片付くということでは全くないと思うんですね。少々脱線したが、キリスト教では死と死後の問題についてどう考えているのか。で、人生は死で終わりなのではない。これはキリスト教のもう一つの大事な考え方ですね。特に僕はこれは大好きな聖句ですが、あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。フィリピンの一章の6節ですね。つまりそこで人生のゴールはキリストイエスの日なのだと。キリストイエスの日っていうのは、いわゆるキリストの再臨の日、再びおいでになる。それは同時に最後の審判の日、聖書のこう時についての考え方っていうのは、始めがあって終わりがあるっていう直線的な受け止め方。これは、まあ、ある人に言わせると、これは砂漠文化の発想なんだ。砂漠文化ではいろんなものを消滅しますね、なくなっちゃうんで乾いてしまったりとかね。だからとても厳しい、それで直線的な始めがあって、存在したものは必ず終わりがあるんだっていうね、そういう見方になるんだけれども、片っぽ森林文化は輪廻転生って言います。全ての命っていうのは順繰りにね、葉っぱが落ちて、それでそれが腐って、それがまた新しい命を生み出してっていう、そういうあらゆるものはそうやって生まれ変わってずっと続いてる。だから直線的っていうよりはこういう円ですね、の形だろうと思うんですが、まあとにかく一応聖書での考え方、始めがあって終わりがある。そしてその時間の受け止め方のことをカイロスという言い方をするんだと。ギリシャ語では時間について2種類の表現をすると。だからカイロスというのは、簡単に言うと神の時で、それは数えられない時、もっとドライな言い方をすると実在しないって言い方はおかしいですね。架空の時かもしれない、ね、存在を証明できるっていうものではないですね。そして我々の数えることのできる時間、それをクロノス、クロック、時計から来たんですね。だから我々はそのクロノスの中に生きてるけれども、 それは同時にカイロスの中に生きてるんだぞっていうことがキリスト教信仰になるんだと、あるいは聖書の信仰になると、まあ、はっきり言えば信仰上の時なのだから、だから天地創造、つまり初めっていうのは我々の時間で言うといつ頃だったのかとかね、だから終わりはいつなのかっていうことの詮索は無意味です。そんなことをする必要ありませんっていう、あのだけどこれも歴史の中で日本でもあったんですね。あのキリストが再びおいでになる日がいつだとかっていう、それを言って、そして富士の裾野にみんな白装束で集まった人たちもあったとかね、あの割と最近では1993年のなんか韓国の牧さんが、ちょうど僕がその時期に韓国旅行してて、そのガイドさんはクリスチャンじゃなかったんだけど内心心配してたんで、全部まあ旅行あの1日のガイド終わって別れる時、今日は何も起こらないでほっとしましたって言ってたけども、まあその韓国のその牧師さんは良心的ですよ、みんなもう終わりが来るんだから意味ないから全てを捧げなさいって、みんなもう全財産を出回ってこうね捧げたんだけども、あの私が間違ってたって言って牧師が悔い改めてね返したね、それ良心的、それはすごい、だから真面目すぎる牧師さんが結論だろうなっていうふうに思って、だからそれはやっぱりこの混同が背景にある、だから一緒にしちゃいけない、だから終わりの時をこっち図では3種類のこう囲んだ字で表したんですが、キリストイエスの日とも言い、あるいはそれを神の国の到来とも言うし、それを今度これは私の定義です、完成と発表の日っていう、全てのことが完成して、そして全てのことが分かる時っていうね、第一コリントの13章いわゆる愛の賛歌のところで見てください、13章の12節、それが僕の言う完成と発表の時、その時には我々が今生きてるっていうのは、だからおぼろげにしか見えない、ね、おぼろげに見えるっていうのは信仰の世界なんですが、だからそれをはっきり見たように言うっていうのは、どうしても眉唾になるんですね。見えない、あるいはわからないっていうところが決定的な前提になってないといけないと思いますね。信仰の世界でそれが全部はっきり分かっちゃってるっていうのはちょっと恐ろしいことになります。神様の代理に代わりになっちゃうからですね。それでテキストの方に戻りますと、最後の審判とは、ね、最後の審判は天国と地獄への判定裁判ではない。生前不当に苦しめられ差別されて命を落とした人の救いのためにある。神は不公正を見逃される方ではない。だからもう一つ言えることは、最後の審判の基準はイコールではないって言うんですね。洗礼を受けているかどうかではない。だけど洗礼を受けていない、教会生活してないと最後の審判に合格とはなりませんよっていうふうに教える向きが多いんだけれども、私はそれはないだろうと。特にイエスの言葉は都市で残っているマタイの7-21、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るんだ。だからここで天国に入るとか入らないとかっていうのを話題にしている中でイエスがわざわざ言ったんです。それでイエスの教えの中に天国に入るっていうことが大事な目的だよっていうことは僕は一言もなかったというふうに思うんです。あるいはイエスの話の中に天国っていう言葉が出てきた時には、これは特にマタイの23章だったと思うけども、それ天の国はって、あれは天国はっていうわけね。だけどそれはのようなものであるという表現でね、全部生きる今の現実を表しているというふうに思うんです。13章 44節あそこを見ただけでも分かりますね。死後の世界の話してね、今の生き方を言ってるんです。大事なものを見つけた、それを大事にしておいて、そして、ね、それに全てをかけるっていう生き方、だから生き方なんです、天国っていうのはね。その45節と46節、何かにかけるトラっていうものがあった時にそれにかけちゃうっていう、そういう生き方ですよね。そして47から50まではこれもだから最後の審判を象徴しているように見え聞こえるんですけれども、いろいろのある中でちゃんとある程度の見極めをつけながら、でも本当に良いものは何なのかっていうことを探す生き方というふうにね、考えることができると思うんです。単なる死後の世界のことではない。プリントの方へ戻りますと、2ページの右側の段、ここで私の天の父の御心を行う者だけが入るのであるというイエスの言い方なんだけども、その御心を行うことは、これちょっと棒引いておきました、単なる忠実な教会生活ではない。教会生活に忠実な人しか天国に残らないよっていうね、そういうことではないんだと。だから現実に、つまり一番大事なことは結論的に言うと対人関係です。人をどのように見ているかっていう、それが大事になると思うんですが、それで最後の審判の基準っていうのが唯一イエスの言葉としてあるのは、マタイの25章の31から46、それを見てみましょう。25章、これ25章は今度は週末の時の例え話ですけどね、全部ね。31節からで、ここで2種類、ね、聖書で右と左、右は神様の側を意味するんで、いつでも魚が取れない時にも右側に網を下ろしなさいっていう言い方をするね。だからあれは神の右に座る、そういう表現だから、その右側っていうのは祝福、左は呪いっていうふうになるんだけども、だけどここで僕がさっき言いましたね、最も小さいものに対する関心、あるいはルカの良いサマリア人の例えで言えば、そういう最も小さいものの一人に隣人になろうとしたかどうかということ、そういう人をどう見てるかということが審判の基準であって、ね、今度逆に呪われた者どもよっていうのはいつしませんでしたかっていう、ね、つまり自信満々、私は礼拝をサボりませんでしたよ、でこういう献金しましたよ、それで奉仕もしてますよ、それでお見舞いにも行きました、いろんな奉仕活動してますっていう、そう言い切れても私はお前を知らないっていうぞというのは、最も小さいものの一人に対してどう考えていたか、それは神様が一番関心を注いでる人たちというのはその最も小さいものの一人なんだと。だから一番最初の時にも言いましたね、わずか 2% しかないものを地球上の100分の20の人が分け合おうとしているっていう、そういう最貧国、そういう人たちっていうのは人間のエゴが生み出した、誰かが勝手に自分の方に集中して取ってしまうから溢れる人が出てくるわけですよね。そういう人たちに対して神様はすごく困ったな、なんとかあれ味方になってやるやつはいないのかっていうふうにご覧になる。水一杯でも飲ませてくれたら、はあ、お前はよくやった、いいぞっていうふうに褒めてもらえる。ということは最も小さくされた者たちに対して敏感になっているっていうことが一番大事なんだ。鎌ヶ崎にいる本田哲郎神父はそれをね、最も小さくされた者への福音っていうので、この本田神父は聖書学者ですから、この新教大学の 翻訳にも関わっているわけですね。だからしかしそれは悔い改めるってメタノイアっていうのはメタ変える、ノイア知識、つまり視点を変えるっていう、その視点を変えるっていうのは最も小さくされたものの側に自分の視点を置く。でイエスの洗礼っていうのはそういう意味ですよということを私は言ってますね。イエスが一番低いところに自分が身を置くというそのシンボルとして洗礼を受けになっているんだというね、身を沈めて、そしてもっぺん生まれ変わるね。だから清めではない、やっぱりね、清めと汚れっていう考え方っていうのはこれも人間のね善悪の意識から来た本当に呪われた発想です。清めと汚れを強調する宗教はやはり差別を助長する宗教だというふうに言っていいですね。だから清めの問題、洗礼を受けるっていうのは清くなるっていうふうに教えていた時期があったような気がします。まあ今でもそう教えてるところあるかもしれないけども、その清いっていうのはね、道徳的に間違いをしないとかね、悪いことをしないとかっていうことじゃなくて、清いっていうこと、あるいは主の皆を聖とさせてくださいっていう、その聖とするっていうのは不純物を入れないっていう意味なんですよ。一本でね、あなたの皆を聖とさせてください、あなたの名前が一本になってますよね、私においてっていう、そういう意味を持ってる。だから清いっていうのは一緒に神様に従おうとしているって、そこにおいて一本になってますよっていうことであってね、お酒は飲んでませんよ、タバコは吸ってませんよ、法律違反はしてませんよとかっていう、そういうこの道徳あるいは法律的な悪から逃れているっていうことじゃないですね、清いっていうのは。だから神様一本にそれに従うっていうこと、一本になるっていうことが清いっていう意味なんですね。でちょっと少し脱線しちゃったんですが、そこでプリントの方に戻りますと、最も小さいものの一人、それは小さくさせられた人、無視され、無関心のまま放置されている。でそういう人こそ神が最も気にかけておられるものですよと。人間のエゴや罪が相乗的に働いた結果、不当に差別されたり孤立に追い込まれた人々のことだと。神がご自分の民を選ばれた理由と目的、それはこういう人たちに祝福を送ってくれっていうのは神の民の選ばれた一番の目的なんだと。これに応えなかったら有罪は当然で、そういう意味では永遠の命に預かるものっていうのは、これも逆説的ですよ、いつしましたでしょうかっていうふうに問うてる。私たちはいつそんなことしましたって、つまり無意識、自然にやったことは記憶に残らないんです。だから我々の経験の中でもあるんじゃないですか、皆さんも時々誰かに言われたことがないかと思うんですが、10年前とかね、だいぶ前の時に、あなたがこういう時にね、こういうふうに言ってくれたでしょ、それが私にはすごい力になったのよなんて。で自分では全然覚えてないから、そんな気の利いたこと言ったのみたいなね。それはだからごくその時間の流れの中でその人の側に立って自然に言った、そのことを言ってんで、いつしませんでしたかっていうのを、その自然にしてるから覚えてない。そういう隣人になるっていうことが自然になるまでになることが一番大事なことなんであって、単なる悪いことしないとかね、教会生活を忠実にしてるっていうのとは違う。だから教会生活どうでもいいんですよって言うわけじゃないんですけども、なんかね、忠実にしてるっていうのが点数になる可能性があるから、それではないということを言ってるんですね。 で永遠の罰を受ける者はいつしなかったでしょうかっていうふうに、つまり自意識過剰っていうわけです。いいことにすごい関心持ってる。私はいいこといっぱいしてるんですよ、教会の性格、その真面目にして、ね、社会奉仕もして、献金もして、だから私のところ貯金も残ってませんとかね、そういう、そういういいことをいっぱいしてるときには、逆に、お前はしょうがない奴だっていうふうに言われたら、いつしませんでしたかっていうのを、私これもしました、あれもしましたよって子が。それは自分で数えて、できるいいことっていうのはどうしても自分に点数つむんですよ。そうではないっていうことを、こう太い字で書いた審判の座に立つものっていうのは、無意識でも自分の意識の中には残ってないから有罪の覚悟をしておいた方がいいですよと、有罪になって当たり前だと、そしてという姿勢が謙遜ということなんだ。本当にそう思ってる人は逆に足りなかったなって、もっとできたのにとか、あるいは 見逃したことについても、ああ悪かったっていう、そういう意識の方が強い。それが謙遜っていうことですよ、ね、キリストの弟子としていいことをしましょうっていうね、そういう倫理的にいいことをしようっていうことは、イエスの場合はちょっとスパッと否定してるっていう感じ。いいことをしてるっていうのはどうしても自分に点数をつくんですよ。人を愛するっていうこともその人が喜ぶことをしてあげるっていう、してあげるっていうことではないのだと。これ最終回のテーマですけどね、ごく自然に寄り添ってる、むしろ意識としては足りないな、あとはこれぐらいじゃとかって思ってるから、いつもごめんねみたいな意識になって、それが当然なんだということですね。最後の審判は、神の正義が完成する時である。正直者が馬鹿を見るということが現実だが、神はその現実をお見逃しにはならない。この世で不当に扱われた人は無条件で神の懐に入れられる。これはルカの16章の19、金持ちとラザロの例え。捨てたものを食べて、そしてその出来物が体中にできてて、それを犬に舐められてたっていう、聖書でね、どうも犬っていうのが軽く見られるのは嫌なんですが、つまり惨めっていうことの強調。妻は犬にさえ舐められてるほどひどかったっていう、そういう話なんですよ。聖書の時代には随分犬がバカにされたね。猫の方はそんな悪く言われてないんだよね。
出てきました。
あんまり出てこない。だけど歴史の中でクレオパトラがすごい猫を愛したとかね、そういうのがあったりするんだけど、だから人間の差別意識ってしょうがないね。まあすごい出すんですけども、まあそういう惨めだったラザロが、物語にはラザロが信心深かったとかなんとか祈ったとか一切ない。だけどラザロはアブラハムの懐に入れられてるっていう、その表現そのものが、だから神はそういうふうに不当なね、不当に小さくさせられたものに対して本当に気をつけておられる、目を留めておられるっていうことの象徴だというふうに思うんですね。この世で小さくされたものに無関心で自分のためにだけ生きたものに対して神は黙っておられない。神は差別の罪において人を裁かれるのであって、単に洗礼を受けて忠実な教会生活をしたかどうかで裁かれるのではないことを明記すべきであるというね、傲慢なっちゃいけないよということですね。そしてもう一つ言いたいことは、神は全ての人を救いになる、これ万人救済ということですが、ここは引用しているのはテモテへの手紙なんですが、テモテへの手紙には問題の箇所もあるんですが、いい言葉もあるんですね。神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。 これは定められた時に なされた証です。だから全ての人、漏れている人はいないっていうのが、一つの主張ですね。そして、ここで祝福された人は永遠の命で、呪われたものよっていうのは永遠の罰に入ると書いてあるけども、その永遠の罰とあって地獄ではない。で、罰は救うために与える。親が子供に罰を与えるというのは、罰そのものを目的にしてないですね。それから救われるために与える。これを私は追試験というふうに言う。最後の審判において有罪になったとしても追試験がちゃんとあると。そして、必ずお救いくださるね。天国と地獄、あるいは極楽と地獄の発想は、信者を脅迫して自己の教団に服従させようとする堕落した宗教の自己繁栄策に過ぎない。神は差別に無関心に生きた者、特に自己の繁栄のみを追求して生きた者に対して厳しく裁かれる。だがそのまま地獄に落としてしまうのではない。そのようなものも最後には必ず救われる。なぜならば、滅びる魂が存在すれば神の愛が絶対ではなくなる、ね、神の愛に救いえない魂があり得るということになる。これは自己矛盾です。で、神に許され得ない罪はないからだと。したがって最後の審判、終末は恐ろしい悲劇の時ではなく、死に至るまで忠実に主に従って神が最も心にかけておられる最も小さいものに仕えようと努めてきた者にとっては希望と喜び、解放の時である。で、人が他者の生涯を軽々しく裁いてはならない。どんな人生にも必ず生まれてきた意味がある。たとえ人にはわからなくても、連続殺人事件を犯したような極悪非道ね、モセゲン様が、あるやつはもう死んだ方がいいんだっていうほどの悪い人に対しても同じことなんだ。その典型がイエス・キリストの生涯、そこで史上最大の失敗者っていう、その表現は園綾子さんが確かそう言ったというふうに思います。イエスの生きていた間のことだけを見たら完全な失敗でしかないじゃないかと。だけど十字架の死に至るまで従順であられたということによって神はイエスを高く上げられた。それがキリスト教信仰ですね。だから確かに生きているのは今しかない。そうですね、明日はまだ来てないし、で、昨日に戻ることはできない。とすると、生きるっていうことはいつでも今日にかけるっていうことかもしれない。で、それは同時に今日死ぬかもしれないっていう死っていうものを今のところにまで引き寄せてる。不特定未来のいつかじゃなくて、死も今日あるかもしれないっていうふうに受け止めていく。そうすると死は終点でなくなる、ね、で、神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。こういう新教訳なんですが、前の口語訳の方はね、あなた方のただ中にあるっていうふうに書いてあった。あれの方がいいね。だからどっか遠くにあるんじゃなくて、我々の今が神の国ですよっていう、今に本当に今日にかける、今に生きる人にとっては未来が希望です。それからもう一つ、過去を受容できる。呪われた過去っていうのはなくなる。全てのことが相働きで益となるっていうね、それを受け止めるから、だから本当に今日にかけてしまうと、過去もやっぱり自分は脱線したりいろんなことあったけど、やっぱり今に至るのになければならなかった過去なんだっていうふうに受け止められるでしょう。とすると、第一コリントの16章の一番最後ですね、マラナタっていう言葉があります。主よ来てください、アラム語。多分このマラナタっていう表現をしたっていうのは、パウロのあの 教会、コリントの教会では合言葉、挨拶の合言葉になっていたんじゃないか、主よおいでください、だから私はそういう再びおいでなるキリストの日に向かって生きてますっていうね、それがマラナタっていう言葉になる、完成と発表の日だということなんですが、それでもう一つティーリケっていう人の話を引用したんですが、歴史の終わりにおいても天使と救いの完成された義人の永遠の賛歌が鳴り渡る、神の国は永遠の礼拝の場所である、それは絶えざる神賛美の場所である、賛美が絶えないところが神の国だろうですね、二賛美からにしてるとかね、で神を賛美するとは全てをその終わりから見ることに他ならない、事柄を大いなる目的地と神の完成とから静かに思うことである、つまりこれをまた他の人は終わりから見る、ね、それが終末信仰ということですね、その家にパウロは胸を締め付けるような心配と不安に襲われながらも真夜中に賛美の声を上げることができるのである、これ使徒言行録の17章だったですかね、フィリピンで投獄された時にパウロとシラスが獄中で賛美を歌い続けてた、そしたら夜中に大地震が起こってね、それで、獄吏が自害しようとした時に大丈夫、みんな誰も逃げがないからって言って、その獄吏一家が、全員で洗礼を受けてフィリピ教会の一番元の人になったっていうね、そういう話なんですが、その家に彼はさらに賛美の歌を歌わざるを得ない、肉体と心の悩みの中であえて単純に神を褒め歌う時、あらゆる外観と己が知覚と感覚のいかにあろうとも、その時に神の道のこの終わりがその心の前にあらわに歩み来る、その時に湿っぽい洞窟のただ中で神の国が彼を取り巻くことを彼は知っていたからである、でその人の平静さと沈着が多くの人々に平安を与え、この非常に困難な激烈な空襲に明け暮れる戦争の時にこそ、このティリケさんというのは戦後間もなくにこの本を書いてるんです、1947年か8年ね、だから1945年彼はドイツ人ですから連合軍の大空襲にしょっちゅうあって、多くの人々に平安を与えることのできたある人を私は知っている、その人はある時私にその秘密を打ち明けてこう言った、空襲が激しく本当にひどくなった時には私は神に祈ることをやめます、その代わり神にひたすら賛美を捧げるのです、そうすることによってこの人は恐るべき瞬間のいわば魔力を免れ、この死の恐怖の時を超えて永遠の広場を見、それに比すればこの瞬間は素早く過ぎ去るほんの一瞬に過ぎない、あの神のあらゆる道の終点を見るのである、賛美を歌うというのはいつも終わりを確かめるということなのだと、そうすることによって彼の思いはいわば火事の継承を超えていき、全く新しい視野を得るのである、そのように神を賛美する人は全てをその終わりから見ることに他ならない、最後に神の国に不必要な命は一つもない、一つでも欠ければ完成しない、ちょうどジグゾーパズルと同じね、ジグゾーパズルっていうのは神のこういうね部分からできてるわけですが、もしもそのジグゾーパズルに人格があってね、互いが喋り合ってる、例えば僕がアメリカで見たジグゾーパズルってすごい大きかったんですよ、これぐらいあったかな、そしてゲッセマネの園の祈りで、ジグゾーパズルやると皆さんお分かりのように色がいろいろこう組み合わさってる方が見つけやすいね、同じ色がずっと並んでるともうイライラするね、どれも合わなくてね、だからそれはほらご存知ね、真っ暗な空と地面も黒いでしょ、だからね大変なんですよね、だいぶ時間かかってたらしいんだけども、 どんなパズルであってもね、俺たちはね、みんな実敗しとかなきゃだよな、真っ黒けで何の取り柄もねえよな、なんつって、そして気の早いのが、私はお先に行きますよなんて、どっか自分から出て行こうとしたりしたら、それ作ってる人が見てたらおかしいでしょ、誰が上とかね、同じパズルと生まれてね、あいつはいいよな、イエス様の目だもんなとかって、俺たちはなんだから地面の真っ黒けじゃねえか、なっちゃうよな、なんつって言うのを言ってたら、何を言ってんだってな。我々が普段ね、人と比べて、誰それがいいねとか、誰それがかわいそうねとかっていうふうに言ってる会話っていうのは、やっぱり本当の創造者である方をご覧になったら、何を言ってるんだっていうことになるんじゃないか。だからそのパズルにおいて決定的に言えることは、一つあってのは全くだ、神の国にいらない人間っていうのは一人もいないっていう、そこに立つべきだというふうに思うんですね。良寛さんの歌、裏を見せ表を見せて散るもみじ、ありのままでいい、そのね、溝に落ちたら嫌だとかね、表向きに落ちたいなとか、そんなこと余計なことだと。八木十七はキリストのものになってしまえば、私の目的ってなくなる、ただ綺麗な気持ちで遊ぶような気持ちでいればいいのだっていうね、そういうところになるということです。一応今日は非常に真面目にテキストに忠実にやったんですが、それで何かお感じのこととか話せないことも何か気づくなことありますか？